さあ、FM 岩手沖の皆さん、こんばんは。岩手の吹奏楽を盛り上げるプラバン、パーソナリティのみょんちゃんことみょんねかずしです。
りえちんこと細越りえです。
はい、どうもこんばんは。
こんばんは。
8月28日ということでね。
はい。
ね。まあ皆さんね、やっぱりこのね、なんつうか私の後をついてくるみたいなとこありますから、お盆が終わったらみんな急に盛岡の夏が終わった、盛岡の夏が終わったとかってね、なんか言ってますけども、うん、私なんか3歳終わった時点でも言ってますから、
終わる前から言ってましたよね。
いかに私がその盛岡の夏の終わりをリードしてたかっていうね。
みょんちゃんのせいなの、盛岡の夏が終わるのって。
いや、私のせいっていうかね、うん、私が常にこの先取りしていってますよとね、
うん、
私が作ってますよ時代よみたいな、ね、
じゃあなんならみょんちゃんにとってはもう秋なんですね今。
お、そりゃそうですよ、もうね、
うん、
何言ってんだって話ですよ。
もうこの秋のトレンドとかバッチリ。
トレンド
リードしてるんでしょ。
トレンドとか言われるとちょっと困っちゃいますけどね。
あ、そうですか。
ただ、
はい、
私がね、あ、これはトレンドじゃねえな、
何
いやいや、私が気に入ったものはあの店からなくなるっていうねことを今言おうとしたんだけど、それは別にみんなが買うからなくなるんじゃなくて、私が非常にそのねじ曲がった好みでね、うん、あまり人気のないものをね好きになるから、
あの店頭から一気になくなるって普通ね売れて、
ね、
そういう言い方しますけど ね
私の場合違うんですよね。
そうですか、
私が気に入った頃お店がなんかね仕入れを断念するみたいな、ね、
あら
結構あるんですよそれでね、
うん、
私が泣く泣く諦めたね、
うん、
食品とかねあるんです。菓子パンの類とかでね
言うと思いましたもうね浮かんでるもんパッケージが。
浮かんでるでしょうね、はい、いやいやね、嫌になっちゃいますね本当ね、
うん、何の話よ
ということで、事態の収拾を図るためにゲストを紹介しましょう。
はい、今週はトランペット奏者の佐々木俊さんにお越しいただきました。こんばんは。
はい、こんばんは。
ね、俊さん都合で1時間遅れということになってます
よ、
ね、
言い方
すいませんでしたどうもすいませんでした
ということで、打ち合わせなく始まりましたんでね、
はい、お忙しいところ来ていただいたんですよ、
ね、今日こそね編集の腕が問われるというね、うん、
みょんちゃん何そんなにみんなを敵にしたいの
そんなことないですよ。
どうしたの。
今週こういうメンバーです。
プラバーン。
今日ですね、
はい、何ですか。
ちょっといいですか、私から喋って。
どうぞね、私がもう当てにならないと見ました
よ、ね、そういうことですねあのそうではなくて、あのここ最近ちょっと昔からのそのブラバンの収録の録音っていうのを聞いてるんですよ。
恐ろしいことをしますね。
なんということを。
早送りとかしていくと、
はい、
必ず最初にさあって言うじゃないですか、
はい、
それでその回のテンションが分かるっていうね。
恐ろしい
放送。結構ね面白いね、その発見をいたしましてね。
まあ、私必ず第一声さあから
さあって言ってますね、
うん、そのテンションがちょっと音程が低い時はあまりこうね乗ってない時なんですよ。
今日どうですか。
今日乗ってるんじゃないですか。
なんちゅうことをおっしゃるんでしょうかねいや乗ってますよ、それはもちろんです。佐々木俊さんが来るのに乗らない人なんていうの、私はねちょっと信じられないですけどもね。
なんかそういう風に分析されると嫌ですね、自分のこう無意識のところを。
嫌ですね、
うん、
いやでもすごい面白いなと思いまして、
今度からさあ意識しちゃうじゃないですか。
さあみたいなさあのテンションでね、
さあ裏返ったらもうその先グズグズみたいな。
いやいや、そうですか、恐ろしい。
いやすごい
飛んだ。そういう発見をしましてね。
いやいやいやいや、これは困りました。
どうしよう、
うん、一回すんごい声が曇ってる時があって、なんかあったんじゃないかみたいな。
絶対ダメですよ、誰がゲストの時だったかとか言っちゃ、
ね、言わないけどもすっげえもうなんかほんみたいな感じの時があってどうしたみたいな。
どうしたんでしょうか。
どうしたんでしょう。
一体その時みょんちゃんに何があったのか。
鼻詰まってたとかね。
まあ、それはね、それはあるかもしれませんけどもね、
うん、相当曇ってましたけどね、うん、きっと何かあったんでしょうね。
あとまあ私本人がね自覚しないまま音程が下がっていくみたいな傾向もあるようですね
最近それ話題ですよ ね、
う
ん、ね、
そうなんだ。
なんかあの鼻歌歌ってるとね一曲通してずっとちょっと低いみたいな指摘を受けたことがありましてね、
マジっすか、
ええ
だんだん下がっていくんですか。
なんかねのっけからもう1曲一曲通してね微妙にずっと低いらしいんですよ。
それ一番気持ち悪いやつですねなるほど。
半音とか全音とかキーが違うんじゃなくて若干低い。
若干低いと。
あら、
二分音的なとこ攻めてるわけですね。
やめてくれとそういうことをね私に言うなよと。
秘技4はみょんちゃんなんじゃない。
なんですか。
そうかもしれない、うん、
日に4、
今年の課題曲日に3でしょ、
はい、
もう4がもうミョンちゃんなの、
どういうことよ
微分音で攻めるみたいな、
日にミョンみたいなね、
そう
日にミョン、
日にミョン
4じゃなくてミョン、
日にミョン、私40歳じゃなくてミョン10歳なんです
あ、受けた受けた
ちょっとね、うん、普通の人が40に行くところ私は明十の方に行ったもんですからね
その先どうなるんですか、
もう異次元空間ですよここから先は、ね、違います、私も年の取り方違ってきますからね、
楽しみですね
めんどくさい、絶対めんどくさくなって
興味失いましたよさて、ね、そんなね佐々木俊さんですよ、
はい、
トランペット奏者でいいんですか、もう肩書きは今や、何かもっとなんかねマルチミュージックなんとかかんとかみたいな、
あんまりそういう言い方にすると急にうさんくさいですよね、
そうですね、
いっぱいいろんなことなさってはいますけど、
う
ん、
トランペット奏者でお願いします、
そうそう、マルチミュージック最高エンターテイナーみたいな、
何最高って
うさんくさいのちょっと入れた方がいいのかしらと思ってね
いやでも結構あの多方面であの指揮させていただいたりあの今してるんですけれども、
ね、
私の師匠がですね昔言った言葉なんですけど、はい、お前はトランペット奏者で行くわけだから、
はい、
例えばどっかで指揮をしたりとか、
はい、
トレーナーをやったりとか指導者になった時にいちいちコロコロ肩書きを変えんじゃねえと、
あ、
うん、
トランペット奏者が指揮をしてるっていう自覚を持ってやれって言われました、
なるほど、
うん、じゃあ主軸はブレずに持って、はい、っていうことなんですね、
常にそこにあるのはトランペット奏者の佐々木俊です、
うん、
まあでもそこすごい大事だなと思いましたけどね、
うん、
うん、もちろんその指揮とかも勉強もしますし指導の勉強もさせてもらってるんですけれども、やっぱこうブレますよね絶対に、
ああそうなっちゃいますか、
うん、うん、自分は何かっていうのをねやっぱ途中で取り戻す時間がないとちょっとね、
かっこいいですね、なんかね、
エターナルな感じ、
私は何者なのかみたいなね、
いやでも本当にいい言葉いただきましたね師匠からは、本当に
俊さんの指揮はね結構楽しいですから、
うん、
なんかね、
うんう
ん、私もこの間ね、うん、吹かせていただきましたよ、
お、
ね、
そうでしたね、
曲は非常に嫌でしたけども
あれ
大
工でね、
うん、
そうですね、おかげさまで大成功を収めましたね、
客席で聞かせていただきました、
ああそうでしたっけか、ああそうですか、うん、ね、盛岡吹奏楽団がね演奏しました、
してまし
たね、佐々木俊さんのコラボレーションみたいな、ね、
うん、
いやでも二十何分、まあ洋楽賞だけでしたけど二十何分っていうのをずっと振るっていうのは私のチャレンジとしても初めてだったので、
うーん、
どうなるんだろうって最初は思ってましたし、もちろんその合唱も入るわけじゃないですか、
うん、
素晴らしい合唱だったんですけど、やっぱり歌詞がある分音符を追うっていう意識と歌詞を発音してあげる、うん、合図を出すっていうそのタイミングであったり、歌が出るタイミングと感が出るタイミングってやっぱり違うじゃないですか、
うん、
そのタイミングをこう計らうのがすごく難しかったですね、すごいいい勉強になりました、
そうなんですね、
はい、まあ、でも大活躍ですよね中低音ね、あの曲は
本当ね、
チェロバスのパートが回ってくるんで、うん、メロディーとか来たりとか、
そうか、そもそもオケのものを吹奏楽でやってるから
素晴
らしいんだ、
なぜだ
そうですね、
最初の方なんか UFO とかもうね、
うん、もうなんか涙目でしたね、
まあね、弦楽器ってブレスとかないですからね、
大変だろうなと思いましたね、
ものすごい経験といえばものすごい経験、
あ、でも本当そうですね、しかもあんな対局を、
ね、
うん、
その他演奏活動は何かしてましたか、
いやもうコンクールシーズンだったので、
あ、そうですね、
うん、
まあ、今あれですか、あ、トーク大会はまだこれからなんですね、
そうです ね、
ね、同じバンドでね、はい、出てらっしゃるわけですからね、
そうですね、
はい、
うん、
やっぱあれですか、この後海を渡る計画があるわけですか、
え、
まあ、パシフィックだけにね海を渡りたいですよ ね、
ね、 ね、北海道方面にね進出、
え、そういうことですか、
そういうことですよ、
全国大会の話をされてます、
全国大会に行ってみてはいかがですかと言ってるわけですよ、
おお、そういうこと、
ね、っていう感じですよね
今ね全然ピンときてなかった、
はい、今そういう感じです
ね、本当、うん、まさか私の
そのなんならパシフィックじゃないやその海みたいな
微妙に違う、
微妙に違う、
方向違いましたよね、なんとなくね、うん、いやいや、でもやっぱ海渡ってみないとね、うん、
いやでも行ってみたいですよね、単純に、
うん、
うん、あの場に立ってみたい、
北海道にじゃなくてね、
違いますよ、
全国大会
に、全国大会に全国大会の場に行って ってあの式台に立ってみたいっていうのは純粋に思いますよ私個人の、
ね、でもまあやっぱ私なんかはね、うん、やっぱ私レベルになりますと東北大会のステージに立ってるのもね一昨日来やがれみたいな感じありますから。
いやでも本当あれですよね。そうですよね。東北大会っていうのだと急になんか、
うん、
世界が
広がりますよね。
って感じになりますよね、うん、
はぁってなりますからね
アウェイ感
半端ないですよね、
うん、他の団体とかね聞いてるとね
本当そうっすよ、
ね、慣れるんですかね何回も出てればいつか東北大会すらもホームだぜみたいになるんですかね。
どうなん
ですか、ね、その外に行けばそうなるのかな。
吉畑さんにも私 ね毎日楽器吹かないとダメよってこの間も言われたばっかりなんでね
この間もそうでしたね
吹いてください。
全然今も県大会終わってからずっと吹いてませんけども。
うーん毎日吹かなきゃダメ。
うんいや毎日っていうかそのなんていうんですかね気分が全然乗らない日ってあるじゃないですか、
は
い、
ありますね。
そういう日ってダメだと思うんですよ私、うん、
ダメ
全然気分が乗らないのに楽器吹いてもなんかねつまんないんですよ。
うん
やっぱ音楽だからっていうのもあるかもしれないですけど、
うん、
ちょっと練習しようかなっていう気分の時は結構ねはかどるんですよね。
あ私はね全く気分が乗らない人ね、うん、どうすっかなやるかなやるやめるえどうするみたいないやいや葛藤してる日って思う、まあ、そのどっちかしかないんで
じゃあ×と三角しかない
そうそうそう
丸がない
丸が来ないってなかなか
ねえでもそうは言ってもしゅんさんはやっぱりプロだからその本番がうっかり気分が乗らない日だったりとかっていうことはないんですか。
それはもうプロ失格でしょ。
そうか、うん、なんかこう自分で気分が乗らないところから乗るところに持っていけたりとかするってこと
ですか。それをやってるんじゃないですかみんな。
あ、
うん、
私みたいにねその第一声でもね、うん、見抜かれるみたいなねそのテンションが低いな
って、
ね、
さあで見抜かれる
そんな程度じゃダメだってことなんですよさあ
次が楽しみですね
急に第一声おねえみたいなね
まずじゃあ後半の第一声に注目です
、ね、緊張する、
まあ、後半ではさあって言わないですけど、
ね、あまあそうです ね、うん、
じゃあまた後半でお会いしましょう。は
ブラボ
ーということで今週は
高い高い
何をやってもトランペット奏者の佐々木俊さんをお迎えしております
はーい
低め、
うん、誰だお前は、ねじゃあねこれから一体何が控えてんのかと。
そうですね、
うん、でなんか今我々の目の前にね
チラシを
外国人の女性がこちら向いて微笑んでるチラシがありますけども、
うんうん、ですねオーストリア大使館とオーストリア文化フォーラム東京というのが主催でですね、はい9月7日に月曜日なんですけれども、はい、公会堂の方で演奏会があるんですよ、はい、これどういう演奏会かって言いますと、まあ、今やもうヨーロッパで活躍中のアンナ・マリア・パーマーっていうあのソプラノの歌手の方がいらっしゃるんですけど、うん、その方が今回、山形と、東京と盛岡岩手でコンサートをするっていう運びになりまして、そこの岩手公園の方に私が、呼んでいただいて一緒にコンサートをすることになりました。
はあすごいですね岩手県公会堂で、
うん、
あホールじゃないんですね21号室
21号室響きが良いところですね。
ああそうなんですね、あらあらいいですね。
ただあの座席に数の限りがあるのでできるだけそのチケットの購入を早めにしていただかないと、
うん、
これすぐなくなるかなみたいな
感じで、ね、前売りが2000円ということでね、
はい、
うん、これチケットが欲しいんですがという場合はどうしたらいいんですか。
はい、お問い合わせ先がありまして、
はい、
まあ、問い合わせメールアドレスになるんですけれども kunsthaus.mc@gmail.com kunsthaus.mc@gmail.com そちらの方に、問い合わせをいただくかあとは公会堂の方に、行っていただければ普通のプレイガイドにやってしまうと、ちょっと数が足りなくなってしまうということで今回は限定発売ということにさせていただいております、う
ん、まあ公会堂に問い合わせた方がいいかもしれませんね。さっきね一瞬なんか何かどっか 暗号伝文でも入ってたかもしれないっていう気は一瞬ねしました
そうですね。それか私をどっかで探してねえねえって言ってもらえれば
どっかで探してねえねえ難しいですね。別にね佐々木俊オフィシャルホームページとか
ああないです
ないですからね、
はい、Facebook とか Twitter を探していただければあるかもしれないですね。
佐々木俊で検索していただけるとねいろんなものが引っかかってくるんじゃないですか、
う
ん、
何々なうっていうのをすぐ見つけてそこに
場所をできるだけツイートするようにします。じゃ
あ、ああそうですね、今ここにいますよみたいな、ね、
どこどこウィルっていうとこまでやれば
ウィルあ
いいですね。先回りできるね。待ってた待ってたっていうね場所になりますから。
ああわかりました。その時チケット持ってればいいですけどね。
持っててくださいよぜひね。
やっと捕まえたのに持ってないとかって、
ね、ごめんなさい持ってないわってね。
ただ会っただけって
公会堂行ってとか言われた
結局って
はい、いやこんなやり方してますけど一応あの主催がオーストリア大使館なので在日の
そうですよ、ね、
オーストリア大使館なので、
うん、
ちょっと
かなりオフィシャルな、
はい
ね、
ちゃんとしてるって言ったら失礼ですけど在日オーストリア大使館なので
それは俊さんはどういうご縁で共演をすることになったんですか。
はいありがとうございます。このアンナ・マリア・パーマーっていうのがあの宮崎で毎年演奏会をやってるんですがそこにゲストとしてあの呼ばれてる方なんですね。この方が、
はいはい、
であの宮崎市内とあとちょっと外れに川南町っていうのがあるんですけど、
はい、
そこでモーツァルト音楽祭っていうのは毎年開かれてるんです。今年でもう12年目ぐらいになるんですけど。
へえ宮崎で、
はい、ああそこにもう第1回目から参加させていただいていて、
はい、
そこで初めてお会いして、
ええ、
で私まだ、留学する前に初めてお会いしてあんた今後どうすんのみたいな話をしたのも覚えてますし留学してる時にあんた最近どうなのっていうのもすごくすごく私のこと気にかけてくれてて、うん、すごくよくしてくださる方とやっとこうやってあの大使館の、主催の下で一緒に共演できるっていうのは非常に私にとっても嬉しい公演になりそうですね。
うーん
すごく昔から知ってるです。彼女がまだ30代の時ですかね、
はい、
から今はちょっといくつかあれですけど
いくつかあれなんですね、
うんうん、そうですね
すごいパワフルな歌も歌うしすごいセクシーなこの目を見れば、
ね、
なんとなく想像できますよね。これぜひこのチラシを探してください。
そうですね
見てほしい、
は
い、
セクシーです。
どこかで目力で一瞬こうね、なんか引き止められるかもしれない
けど、
ね、
本当に本当にとご一緒というか共演っていう形ですか。
うん
うん、いつもはオーケストラと彼女とかオーケストラとソリストの中に一人いらっしゃるっていう感じだったんですけども、
うんうんうん、
ソロとラッパとピアノっていう感じではちょっと
初めてですね。ものすごくシンプルな、
はい、
ね、そぎ落とされた感じがしますけど、
うん、そぎ落とされた、あ、なるほどね、うん、
ちなみにこのピアニストの方もあのオーストリアウィーンで留学され私立音楽院で、勉強された方で非常に有名なピアニストです。
あ、そうなんですか。
盛岡出身の方なんですけれども。
あ、そうなんですか。
はい、
素直な方なんです、
はい、伊藤素直さんという方なんですけれども、すごくすごくいい方でですね、私が盛岡帰ってきた時にももう大歓迎してくれて、
うーん、
もういつか一緒にやろうねっていうのもやっとここで実現できる。
あ、実現したよ、
はい、じゃあいろんな夢が叶う、
そうなん
ですよね、瞬間なんですね。
あらあら、じゃあぜひ皆さんね、
はい、来ていただきたいですね。
うん、
これはじゃあまたね、まあ、のブログにも載せますから、
はい、
見ていただいてね、はい、他には何かあるんですか今後。
ブリティッシュブラスバンドの方で、
はいはい、
演奏会も控えてますし、
あれは12月ぐらいでしたっけか。
でした12月頭ぐらいだったかと思います。
IBBB ですね。
IBBB、
はい、ですね、
はい、はい、まあ、あと12月にはあの彼女とまた宮崎の方で演奏会もありますし。
ああ、そうなんですか、
はい、っていう感じですね。
まあ、岩手ブリティッシュブラスバンドについてはまた近くなったらね、は
い、そうですね、よろしくお
願いします。告知させていただくということでね、
はい、
とりあえずはこの9月7日ですからね、いい建物ですから公会堂も、ね、
そうですね、
本当に素敵な建物ですよね、あそこ ね、
それも満喫していただいてと、
うんうん、
素敵な音楽を聴いていただいてと、
なんか芸術の秋の走りみたいな
ね。あ、いいですね、そうきましたか、
さすが
さすがですね
いいっすね。
いや最初秋とか言ってたから、
あ、なるほど、
今日ね、
あ、うん、うまいことそここうね持ってきて、
思い出しました。
あ、ちなみに三叉踊りが終わると、
はい、
夏は終わったっていうのも去年言ってましたね、はい、いやでも あの出汁の祭りがあるじゃないかよっていうので、いやでもそれ秋じゃんみたいな、ね、そういうのも覚えてる。
あ、なんか全く同じやり取り今年もしちゃったような気がする。
してたよ。
それはやっぱりね、まあ、毎年毎年こうやってますとね、
うん、
だいたいこうだんだんね、
同じ2人が同じ時期を迎えればそうなっちゃうん
ですね。そうそう、ローテーションでいいかみたいな感じになってくるわ。季節の話題ってこと
でね。困りましたね。まあ平和ってことですよね。
そういうことですよね、うん、そのね、穏やかに日々過ぎているというようなことでね、
大きなニュースもなく ね、
うんね、うん、そしてもうミョンちゃんもね、さあの音程は高めでいきますよみたいな、
ね、今後ね
いうようなことでね、
はい、
そうですね
いいんじゃないでしょうか。
はい、
よくねえよ
今週はトランペット奏者の佐々木俊さんをお迎えしてお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。